こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。環境社会教科書検定テキスト&問題集改訂10版公式テキスト対応版は、東京商工会議所が主催する環境社会検定試験、通称エコ検定の学習を目的とした解説と演習を統合する試験対策書である鈴木和夫が改訂10版の公式テキストに対応する範囲を、持続可能な社会、地球の仕組み、環境問題、解決へのアプローチ、各主体の役割という流れで整理している。環境問題を自然科学だけの問題として扱うのではなく、経済、制度、企業活動、市民の行動と結びつけて理解させる点が本書の主題である。不仕事のミニテスト、章末問題、総まとめ問題、模擬問題に加え、購入者向けのウェブアプリによる300問の演習も用意される。短期間で出題範囲を俯瞰し、知識を問題で確かめながら学びたい受験者に向けた実用性を重視する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、持続可能な社会を環境と経済と暮らしの接点から捉える本書の出発点は、持続可能な社会を単なる環境保全の標語ではなく、社会の仕組みを設計するための考え方として理解することにある。イーコー検定では、気候変動や資源の制約だけでなく、生産と消費、企業経営、地域社会、国際的な協力までが問われる。本書はこの広い射程を持続可能な社会に向けてという章から示し、個別用語を暗記する前に、なぜ環境配慮が経済活動や生活と切り離せないかを学ぶ構成をとる。例えば資源を大量に採掘し、使い、捨てる一方向の経済活動には限界がある。環境負荷を減らすには、製品の設計、調達、利用、回収までを視野に入れる必要がある。このような視点があれば、制度名や企業施策を別々の知識として覚えるのではなく、社会全体の転換を支える手段として整理できる SDGs を含む持続可能性の論点を、試験対策と実務上の基礎理解の両面に接続することが、この章の役割である。次に、地球の仕組みを学び、環境問題の因果関係を読み解く、環境問題を正確に理解するには、目に見える被害や対策だけでなく、その背景にある地球の仕組みを抑えなければならない。本書の地球を知るという章は、大気水、土壌生態系、物質循環といった基礎的な視点を、後続する環境問題の理解に結びつける位置にある。例えば気候変動は、気温上昇という結果だけを覚えても十分ではない。温室効果ガスの排出、人間活動による土地利用の変化、海洋や森林による吸収などの関係を踏まえることで、緩和策と適応策がなぜ必要になるかを説明できる。同様に生物多様性や水資源の問題も自然環境が相互に関係する系であることを前提に考える必要がある。本書の構成は科学的な土台を専門研究所のように細部まで掘り下げるものではないが、試験で必要な因果関係をつかむための入り口を提供する。知識を断片化させず、現象、原因、影響、対応という順序で理解することが応用問題への対応力にもつながる。さらに、多様な環境問題を個別暗記ではなく相互に関連づける環境問題を知る章では、地球温暖、資源エネルギー、廃棄物、化学物質、自然環境などイーコー検定で扱われる幅広い領域を学ぶ。ここで重要なのは、問題を一つずつ独立した項目として記憶しないことである。エネルギー利用は温室効果ガス排出に関わり、資源の採掘や廃棄物の処理は生態系や水土壌への負荷に関係する。ある問題への対策が別の問題に影響する場合もあるため、環境配慮には全体最適の視点が必要となる。本書は公式テキスト対応の要点を絞った解説によって、膨大になりやすい論点を試験学習向けに整理する。また、不仕事のミニテストで理解を確認する構成は、用語の知識不足と因果関係の理解不足を早い段階で見分けるツッケになる。環境問題は不安を喚起する話題に偏りやすいが、試験では現状認識に加えて制度、技術、事業活動、消費行動による対応も問われる。本書は問題の深刻さと解決への手段を合わせて学ぶための基盤を作る。そして、制度と企業活動を持続可能性への具体的アプローチとして学ぶ。持続可能な社会に向けたアプローチの章は、環境問題の知識を実際の行動や仕組みに変換する部分である。環境配慮は善意だけで継続するものではなく、法制度、国際的な枠組み、経済、中法、環境マネジメント、技術開発、情報開示など多数の手段に支えられている。本書はイーコー検定の出題範囲に沿って、こうした対応を学ぶことで、企業がなぜ環境方針を定め、目標を管理し、取引先や消費者との関係まで考慮するのかを理解させる。企業活動では、製造段階の排出削減だけでなく、原材料の選択、製品の長寿命化、回収再資源化、物流の効率化など、ライフサイクル全体を見る考え方が重要になる。 一方で環境対策には費用や技術的制約、利害関係者間の調整といった課題もある。したがって本書は特定の対策を万能視するのではなく、複数の施策を組み合わせて環境負荷を下げるという実務的な理解に向く。品質度の表示は限られた学習時間で重要論点を優先する際にも有用である。最後に、問題演習とウェブアプリで知識を試験で使える形に定着させる本書の特色は、解説書と問題集を一冊にまとめ、学習の段階に応じた演習を配置している点にある。不仕事のミニテストは直前に読んだ内容の確認に適し、章末問題は複数の論点をつなげて理解できているかを確かめる役割を担う。さらに、全体を対象にした38問の確認問題と模擬問題があり、学習の終盤には知識の抜けや時間配分上の課題を把握できる。重要キーワード集も試験直前に概念をテーマ別に再確認するための手段となる。加えて、購入者特典のウェブアプリには300問が収録され、スマートフォンで短時間の反復学習を行える。環境分野は似た用語や精度が多く、読むだけでは区別が曖昧になりやすい。そのため問題を解き、誤答した箇所を解説に戻る往復が効果的である。本書はこの循環を作りやすい設計であり、まとまった勉強時間を確保しにくい人にも対応する。ただし、演習量をさらに増やしたい受験者は、公式情報や追加問題も併用して、弱点を補うと良い。結論として、本書は一考検定を初めて受験する人、公式テキストの広い範囲を短期間で整理したい人、環境と企業活動の関係を基礎から学び直したい人に適している。環境問題に関心はあるものの、気候変動、資源循環、生物多様性、法制度、企業の取り組みを別々の話題として捉えている読者にも、全体像を結び直す実用的な入り口となる。特に品質度を踏まえた要点解説、段階的な確認問題、模擬問題、重要キーワード集300問のウェブアプリを組み合わせているため、理解、記憶、実践確認を一つの教材内で進められる点が強みである。専門的な環境学の理論を深く研究する本ではない一方、試験で問われる知識を過度に拡散させず、制度や社会的対応まで含めて整理する。類書が少ないエコ検定対策の中でも改訂10版公式テキスト対応を明示し、テキストと演習の両方を備える点は選びやすい。資格取得後にも日常の消費行動や職場での環境配慮を考えるための共通知識として活用できる。ご支援いただける場合は、鈴木和夫、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。